アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2699回7月12日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは夏の恐怖は忘れていたいです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。仕事上のミスですね。これは夏とか季節全く関係ないんですが、とても怖いですよ。リスナーの皆さんの中にも同じような体験したことがある人きっといるんじゃないでしょうか。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。お化け屋敷最後に行ったのはいつだったでしょうね。実家に帰省してる時にたまにショッピングセンターでお化け屋敷コーナーってやってることはあるんですけども、見て見ぬふりをしている三浦です。
ギガ人にあった記事です。 iOS26 のフェイスタイムは誰かが服を脱ぎ始めると通話が停止するという記事が出ていました。先日の6月ですね、 WWDC25 で発表された iOS26、 新しいデザインはリキッドグラスということでいろいろ意見を呼んでますけども、その中でフェイスタイムの機能で、これベータ版でもうその機能が載ってるってことが分かってるらしいんですけども、フェイスタイムで通話中、ビデオ通話中に相手が服を脱ぎ始めると通話が停止する機能が追加されているそうです。音声とビデオを再開するか通話を終了するかを尋ねる警告が画面に表示されるそうです。
なるほど。
同意か不本意か分かんないですけど、そういう会話の上で片っぽの人が裸にされるような状況があった場合、まあ、そういうものはまあコミュニケーションの安全性機能を考えてそれで止めるということのようですね。これでも夏場に単に暑いからって薄着になって脱いでても同じこと起きそうでちょっと嫌ですけどね。
まあでもまあそもそも会話してる時に脱ぐことがそんなあるかというと、まあまあないよねと。どうしようもなくて脱ぐこともあるかもしれんけど、その時はこういう臨時機能で、まあ、別にこれ、
切れるわけじゃないですね。
そう、再開するよってすりゃするわけだから、
ですね。
問題もないかなとは思うけどね。
で、Apple は iOS26 で親が子供や若者をオンラインで保護するためのツールを拡充すると発表していましたんで、これがペアレンタルコントロールへのアクセスが簡素になるだけではなく、コミュニケーションの安全性が拡張され、フェイスタイムのビデオ通話でヌードが検出された時に介入するようになり、写真の共有アルバムでヌードをぼかすようになるとアップルは述べているそうです。
うん、
共有アルバムでもそういう効果がつけられてるんですね。
そうですね。
まあ、確かにね、犯罪とか、まあ、よろしくない写真ね、管理とかいうのは場合はもうこういうのは効果そうするんだと思いますが、でもね、回避しようとする人もまた一定数いそうな気がするん
で、
ね、
そうですね。まあいたちごっこのところはあるでしょうけど、ないよりはあった方がいいとは思いますね。
まあそもそも今から20年ぐらい前かな、番組で何度か言ったら iVisit っていう名前のビデオ通話アプリサービスがね流行ったことがあったんですよ。まだ、iMac がブラウン管だった頃かな。で、それね、貧弱な回線でもビデオ通話できたんですよ。ただね、音声とビデオ同時にやっちゃうとね、トラフィック増えてね、止まりがちやから、結局音止めることが多かったんですよ。あのビデオでとりあえずカメラ同士でこう、お互いで何かっていうの。そしたら、一人で立ち上げるじゃないですか。いろんなフォルダあるんですよ、そのルームがあってね。アジアとか。オセアニアとかアメリカとかいったらその国のフォルダがあって、そのフォルダ行くと、その現地の人らが割とこう見てると。で、面白かったアメリカとかヨーロッパのフォルダ開いて、そこでこう自分のビデオ開いてみると、まあ、なんか釣れる釣れる。ものの1分で出してきます
ね。そうですか。
健全な方向で使ってもらえるように。YouTube で時々やってるビデオサービスの を録画して YouTube に公開してる人たちがいて、画面の左側に自分が映ってて、右側にランダムに接続された誰かが映るんですよ。
はい、
お互いがその言葉通じても通じなくても、もう今の時代から映像も綺麗し、音声もちゃんとやり取りできるんですよ。
うん、
お互いがそこで、例えば英語同士とかね、まあ、言葉が分かれば、ビデオチャットそのまま告げればいいし、分かれへんかったら、もうチェンジでね、相手の方がこう消えて次の人に変わるときもあるし、自分がチェンジってやって、次の人を選んでもいいし。とにかく、第一印象でいいなと思ったお互いで会話もできたら、そのままビデオチャットが続いていくっていう。サービスがあるんですけど、それで結構音楽とかね、絵画とか、語学学習とかやってるんですよ。で、私ふと思ったのは、そのさっき言った昔のアイビジットの経験ね、大丈夫なのか、どうやって弾いてんのかな、これっていうのがあって。で、ユーストリームの時にもね、それ結構問題視されたけど、確か、あの当時よくやったのがね、1秒か2秒でその手の映像を弾くシステムがどうもあるって聞いたんですよ。急にパッとやられても大体 1,2 秒でバーンとそれが弾かれちゃうっていうことらしいんですけどね、
はいはいはい、
今ひょっとしたらそうなってんのかなってふと思ったんですよ。そういうタイプがあってさ、 Apple Watch の方ではこれがありますっていうことで、 iPhone マニアさんの記事ですが、 Google カレンダーアプリが Apple Watch に対応という記事でして、 iPhone アプリのバージョン 25.24.1 Google カレンダーアプリが Apple Watch への対応が実現したそうです。なんかこれ今までできてたんやと思ったらできてなかったんですね、
なんで今までしなかったんでしょうね。
それは憎き iPhone 陣営には我が Google カレンダーは許さんぞみたいなことやったんじゃないですか。でも Mac のカレンダーアプリと同期取れますもんね。
取れますね、もう昔から取れますよね、もちろん iPhone のカレンダーアプリとも同期、私取ってますしね。
はいはい、
なんで今更って感じですね。
Mac ユーザーの私からして Google カレンダーアプリ悔しいなと思うのは、よくガジェットとか、それからラズベリーパイみたいな電子工作のイベントで、はい、あれ、はいはい、Google カレンダーアプリで公開とかよくやってて、
はいはいはい、
そう、情報が Google カレンダーに対しては密に出してるところって結構多いんですよ。
はい、はい、ありますね。
でもそれを Apple のカレンダーアプリにも対応してるってあんまりなくて、そう、それは変換したりとか同期取り合い済むことやねんけど、なんかこの、いや Mac には直接は出さないよって言われてるみたいな気がして、まあそんな風に思ったり、意地悪なことをされてると思ってしまう私です。 Apple Watch でコンプリケーションで真ん中にカレンダー表示しておいて、でそれタップして月の前後のね予定とか私確認するんですけど、はい、春さんもそうしてます？
いや、私はあんまりアプローチで予定確認しないですね。iPhone。
あ、そうですか。
iPhone かオフィスに行った時は Mac ですね。
はい。
うん、Mac には常にカレンダーは表示させてます。
はいはい。そう、なんかね、四六時中 iPhone を身につけていられる人はそれでいいかもしれないけど、仕事中はスマホはロッカーに直しなさいって言われてるので。
あ、なるほど。
アプローチでないとね。
そう、できないんですよね。
はいはい。なんかアプローチで予定を表示させるようにすると、ふとした表紙にそれが見えて、それが例えば打ち合わせ中とか、誰かと一緒にいるときに見えるのもちょっと嫌かなというのもありますね。
見られるってことなんですか？
そう、次の予定とかがね、見られるのが。
ああ、それはもう、ウォッチで隠しとく。それかスヌーピー表示させて、予定見えにしとくっていうのは。
私の場合仕事の予定も出てて、誰と会うっていうこと自体秘密にしないといけないと思いますからね。
本名を入れちゃうんですね、予定に。
予定に会社名とか、まあ、人の名前、名字だけとか全部入れたりはしないですけど、一応入れますからね。
私見えた時のことを考えて、いつもあだ名とか省略で入れたりしてますね。
なるほど。
私はアプローチにはそういうの表示させないですね。
また Google は Google Keep、Google ニュース、Google マップのアプリがそれぞれ Apple Watch に対応していますということでね、記事に出てました。 Google マップ対応してます？
うん、対応してますね。
あ、ナビゲーションね、はいはい、
ナビゲーション、そうですね、なんか反応悪い時あるんですけどね。
そうなの、あれね、そんな文句言っても知らないけど、
今思い出しました。バイク乗るときに iPhone はもうポケットとかカバンに入れてですね、で Google マップでバイク用のルートを設定して、iPhone ではスタートするんですけど、
はい、
それが素直にアップルウォッチに反映されないんですよ、スタートしないんですよね。なぜか、何かアップルウォッチの方でもタップする作業をしばらく走ってからできるようになって、
ああ、そうそうそう、あ
れあれ。で、一遍どっかで止まってとか、信号止まった時にタップして、うんうん、やるとようやくアプローチでも出るようになるっていう、うん。あれが自動的にならないのかな、どっか設定の問題なのか、ちょっとわかんないんですけどね。うんうん、不便です。
ねえ。うんうん、運転中は見ないけど、信号待ち中に左手上げてこうね、見るってなるからね。うん、はい、さあ、そしていよいよ iCloud の話もありまして、ソフトアンテナさんの記事ですけども、iCloud vs AWS 戦争が勃発か、Apple が M チップで Amazon に挑むという記事がありまして、The Information のアーロン・ティリーさんによりますと、Apple は近年 Amazon Web Service、AWS と競合するクラウドサービスを検討していたということです。アップルの計画は M シリーズチップを活用したクラウドサービス構想だというんですね。三浦さんにもさっきね、この記事読んでいただいてて、
うん
うん、これまではアップルは AWS を利用して自社のサービスをいろいろやってきましたけど、自社で AWS そのものと同じようなことを始めるということなんですね。
う
ん、
もうそうですね、その自社の仕組みを自社サーバー側に置き換えるっていうのもしかりですし、この記事によると、はい、開発者自身もアプリをアップルのサーバー上に置いて実行できて、AWS でできるようなサービスをクラウド上から提供するっていうのも計画していたのではっていうことのようですね。だからまあ、それだとすると、まさに AWS の競合に値する。
なりますよね。はい、でも、アップルぐらいの、ね、大きい会社になれば、それはよそのクラウドをいつまでも使ってたら、ビジネス的にうまくないから、うん、最終的には自社で行こうか。まあ、コンピューター屋さんがコンピューター作るんやから、全然難しくないから。そこはやろうかってね、なるんだろうなと思いましたけど。
過去形になってますけどね、この記事上。検討をしていた。
うん。
ってことは、今継続なのかどうかがまだわかりませんが。
そうですね。アップルは2024年前半までこのアイデアについて活発に議論していたそうですが、その議論が現在も続いているかどうか不明ですって書いてありますね。まだ捨て去ってない計画なのか、それとももう諦めてしまってるのか。でも今アップルは AI にどんどん取り組んでいかなきゃいけない状況にあるので、環境を整えるということであれば M チップでサーバーで作った方が後々有利なんじゃないかなって。
まあアップルの自由度は高まりますね、
うんうん、すいませんこの辺の知識があんまりなんで、前にアマゾンが大量の Mac mini を購入して、それでクラスターを作ってでサーバー提供して、そこで Mac 上の開発ができるとか、そんなニュースありませんでしたっけ？
ありましたね。
それを同じことを Apple がやろうとしてる。
あ、ちょっと規模感がだいぶ違いますけど、Amazon のウェブサービスってもういろんなことをクラウドでできるサービスなんですよね。うん、
はい、
そのうちのごくごく一部が Mac の、うん、機能を使えるサービスみたいなものを始めたと、
うん
うん、でその他も各いろんな会社さんが開発したプログラムを載せて全世界に提供できると、うん、あるいは AWS の中にあるデータベースを組み合わせてアプリを開発するとか、うん、本当にいろんなサービスがあって、はいはいはい、その一部分みたいな感じですね、先ほど Mac の機能、
うんうんうん、Amazon の公式のプレスリリースですね、これのようなこと、
これはそのごくごく一部ですね。
一部
、うん。まあこれも含めてですね。
これも含めて。
はい。はい。ほんのすっごいいろんな機能があります。AWS の中には。
さあ、はい、結論が出るのはだいぶ先になるんでしょうし、Apple が本当にやるんであれば、うん、サービス、また一段と料金とかいろんなもの、変わってきたりするでしょう。大体的に宣伝始めるとは思いますけどもね。
ああでも AWS とか Microsoft の Azure とか比べると、それに追いつこうとすると、ちょっと無理かなとは思いますけどね。
ずっと前に言ってたと思うんですけど、言ったらバーチャルで Mac mini やった Mac mini を AWS 上に借りて、うん、自分は家の Mac からリモートでそこに繋いで、そこにアプリケーションとか、うん、あるいは開発中の何かとか置いて、その Mac mini のスペックで動かした状況をリモート先のこっちから見ることができる。
うんうん、
っていうことなんですよね、
うんうん、そうですね、それが先ほど春さんがリンク貼っていただいたこの Mac インスタンスってやつですね、
というやつですね。ごついアホな考えですけどね、じゃあ Mac 買わんといつまでも古い Mac でネット回線だけしっかりしたの家に置いて、今日は Mac Pro や明日は Mac Mini やって、そのインスタンスの先にある Mac でいろんなアプリとかやればもうずっと Mac 買わんで済むじゃないですか。そういう、どっち、こっちの方がやっぱり高いことつくってこと？
まあでも基本は開発環境なんでね。 あの、それはあの、個人というか、自分たちが使うものとして、普段使うものとして作られたものではないので、開発している途中はいいんだけど、それは実際に運用しようとすると、ちょっとそれは不便だと思います。
VTuber やろうかなって。マシンスペック足らんからインスタント上の Mac 使って VTuber やったら楽になるんじゃないかとか、そんな
こと だからもうハイパワーのクラウド上にある Mac として使う分にはいいと思います。で吐き出さしといて、そこまでやっといて、吐き出したものを本当の YouTube に上げるとかっていうのであればいいと思うんですけど。普段使うアプリをわざわざこの Amazon Mac インスタンスにわざわざつなぎに行って日々使うっていうのはちょっと現実的ではないということですかね。
多分コスト的には合わない話ですかね。
そうですね。高くつくと思います。ただそのハイパーのものを一時的に借りてそこでコンテンツ作ってぐらいな使い方だとすると、うちの方がもしかするとコストパフォーマンスが良いこともあるかなと。
そしてですね、全く関係ないところから AI の話ですけどもね。シネットジャパンにあった記事で、チャット GPT の略称、チャッピーは定着するのか、という記事がありまして、ね、うちはその時にね、魔法使いチャッピーって言うても知らん言われてね、で、ヤマハのチャッピーって言うてもそれも知らんって言われて、ね、
知らない。
この昭和の塊のような私としては、どうすりゃいいの、チャッピーみんな知らへんでって思うんですけど、最近の若い子はチャット GPT をチャッピーと呼んでいる。おまけな、記事の書き出しにあるんですけど、おまけな、そんな言ってるって思いますけどね。SNS を検索してみたところ、確かにチャッピーという略称がじわじわと広がりつつある。
へ
ぇ、作ってん違う。
この記事で紹介されてる X のポストの3つ目は、チャピル。
チャピル、
はい、チャピル。
あ、チャッピーに聞くまで、チャピルとか
になるのかなっていう、まあ。
ああグーグルに対してチャピルっていう。
チャピルっていうね。
言わんやん。
ただこの言わんやろうっていう私たちの感覚はもう古い、古いというか、
そうかもね、
違うのかもしれないですけどね。
まあね。でも、そうやったら GPT の方がかっこよくない？
それもなんかちょっと言いにくい。
言いにくいのかな、うん、
GPT。
ちなみにフランス語で発音すると、シャッジェペテです。シャっていうのがね、猫って意味になっちゃうんですよ。
ほら。
電通の調査によれば、対話型 AI に独自の愛称をつけてる人は全体で 26.2%。どうやって、どうやってその数字当てたんや。はい。中でも10代と20代が突出して高く。まあ、そりゃそうだろうね。あんまり50、60でその愛称をいちいち AI につける人はそんなにいないと思うけど。愛称ってつけます？なんか物とか。
パッと思いつかないですね、つけてるもの。
え、バイクとか名前つけない？
つけないですね。
あ、そう。昔をつけてたんですよ。
例えば。
XL っていうオフロード乗ってるときは、イロハマルっていう名前つけてた。
イロハマル。
あの、坂本龍馬が最初に乗った船がイロハマルやったから。自分も最初に買ったバイクやったから。
ああ、なるほど。
あとは、SRX っていう 600cc 買ったときは、マリーっていう名前をつけてましたね。
マリー。
マリー。は
い、マリーっていう名前つけて、まあ別にどっちことなかったんですけど。
どっち
、はい、今、スーパーカブにはロビンっていう名前をつけてます。
あ、つけてるんですね。
は
い、
これはあれですよ、スーパーカブで野宿がテント積んでね、行くときに、ロビンソン・クルーソ
ー
の話がすごい野宿するときに勇気づけられて、で、ロビンソン・クルーソーは日本では子供向けの小説のような扱いを受けてるんですけど、海外では普通のちゃんとした冒険譚として取り上げられてるんで、まあまあ、ロビンソン・クルーソー長いからロビンってだけね、つけて、やったりするんですけどね。
愛称つけないですね、私も。そういえば、あんまり子供の昔からつけた記憶がないですね。物は物っていう感じなのかも。
でも私、あれは言わないですよ。自分の持ってる機械とか、あるいは乗り物とかに対して、この子っていう表現する。あれはね、私は言わない。そこは生き物のように扱っちゃダメだって思ってて、機械は機械として扱ってるからこそ愛着はあるんだけど、これを生き物のように扱い始めたら気持ちが乗ってしまって、じゃあ機械が調子悪いのに単にむずがってるとか言ってメンテナンスしないなんていうことになってもいけないので、そこは冷静に機械は機械って接していたいので。まあまあ、それは個々人の差があって、いい話なんですけど。
そこはね、それぞれですけどね。
じゃあ、新しい AI の名前もみんなで考えましょうよ。あれどうですか？ Google の。
ジェミニ？
ジェミニ。
ジェミニ、あれなんか、ゲミニとか、
あんまり変わらない。
あ、そうか、そうか。ゲーミニとか。
ね、ゼミニ自体はもうそれで短いですからね。あんまりそれ以上短くするの難しいかもですね。
他は何なんですか？あ、グロックあるな。
グロック。
うん、はいはい。
うん、
グロ近いもんね、そもそも。
グロちゃん。グロちゃん
は。グロちゃん。パワーブレクシーはパワーブレってもう言ってるしね。
ああね、そう、
あれもう定着してるね。パワーブレ、パワーブレ言ってますね。
うん、なんかパワーブレってバカにしてるみたいな気がする。
いやいやいやいや、パワーブリンじゃないよ。パワーブレ。
パワーブリンって、もうパワーブリンって昭和の死語ですよね。
そう、そう、多分言わない。
絶対に誰もわからないと思うよ、今。
です。
なかなか、でもほら、マックとか名前つけないですか？マックは名前つけるでしょ、ネットワーク上で。つけないの？マックって共有のために名前つけれるじゃないですか。
はいはいはい。
あ、なんて名前つけてないよ、僕。
まあ大体私だったら、普通に買って使ってたら、普通に山村和志さんの iMac みたいな名前になっちゃうから。
そう、そんな感じです、ね。
それは面白くないから、絶対名前変えるんですよ、私。
へ、
うん、
どこで変えるんでしたっけ、一般
設定。どこで変えるって、今どこで変えるって、もうちょっと市役所って言ってしまいそうやね。それ、自分の名前や、変えるときは。
あったコンピューター名とか、
こう
か。
はいはいはい。ね、
僕は必ず最初に J つけるだけなんですよ。機種名に。
J。で、iMac やったら GMac になる。JIMAC が GMac になる。
iMac だと JMac にする。
あ、入れ替えるね。
あ、iPhone は JPhone になって。どっかの企業みたい、あれみたいになるんですね。
昔ありますね。
昔の。そうそうそうそう。そう、そういう付け方をしています
。ほんなら、Mac mini は Gemini？
Gemini？
Gemini。
ジェミニ、ジェミニ。
ジェミニ、やっぱりジェミニや。
あ、いやいやいや、というか、JMac mini なので。
JMac って
やったら、JMac mini なんですよ。
だって、J1 個入れ替えるんやったら、ジャックにしないとおかしくない？
ジャック、うん。まあ、そこはまあ、イレギュラーなこともやってますと。
JMac っていう団体が昔からありましてね。日本では漫画家の方たちで、Mac が好きな人たち、漫画を Mac で描いてるっていう方たちが、団体として、ね、作った。モンキーパンチさんがいらっしゃることでもね、結構有名で。
ああ、そうでしたっけ。
はい。そういえば、また新しいルパンやるんですね。
あ、そう。あ、
映画やるみたいです
ね。映画またね、はい。もう全然顔ちゃうねん。
ですね。若干こう、まあ、リアルとまでいかないですけどね。
まあいいですよ。ルパンはもう作られるために顔が変わったらいいと思う。あれ知ってました？ルパンってあれ素顔違う。
え？
我々が知ってるもみあげこう残した、ちょっと笑ってる顔の、あれは、みんなに見せる用の顔なんですよ、あれ。
ああ、あれも自体が変装してるところ、
うん、あれも変装してるんですよ。
マジか。
漫画の中でルパンが最初に、頃にそれ言ってるんですよ。
へ
ー。はい。ヒラリーさんからは、アップル川崎オープンの時ゲットしたものです。ステッカーとマグネットとトートバッグ、梅田でどんなものが配られるでしょうということで、ヒラリーさんの写真、ちょっとね、全部は写ってないと申し訳ないんですけど、一応バッグと、バッジと、これはコースターかな、ね、あ、ステッカー、ステッカーね。
ステッカーですね。
はい。ね、はい、
こんなんやったんですね。
クーピーペンシルみたいね。
ああ、確かに。
アップル川崎はこうやったんですか、
私もアップル川崎は行けなかったんで
ね、うん。川崎はまだ行ったことないんですよね。春さんからも iPhone の壁紙をアップル梅田仕様にっていうね、
はい、はい、
いただきました。
やりました
ね。遠藤さんからは、風の谷のナウシカは公立の図書館に置いてあるケースが多いので、ぜひ全7巻読破していただきたいです。アニメとあまりの違いにびっくりするかと思いますといただいてまして、うん、
これはね、別の方には聞きました、はい、そういう話を、はい、
うん、ナウシカの漫画版がアニメージュに連載されてた頃に、友達がアニメージュ買ってたんで横で読んでたんですよ。
ああ、
漫画も載ってんねや。へえーって言って、難しい、難しいよ。じゃあやめとくわって言って、読めへんかったんですけど、ただ、アニメージュは読ましてほしかったから、横でいつも横、せこい男で、友達が買うんだって自分買うんでも読めるわ思ったから買えへんかって。ね、その分、月刊愛用とかでお金回しててんけど。だから、ほんま話、長い話なんやろうな、あれはと思ってましたよ。映画では収まらんぐらい長い話なんかなと思って。
そうでした。ほんの一部らしいですね。
はいはいはい。安田成美さんが歌ったよね。
ああ、主題歌、そうでしたね。風の谷の直しか。
うん、なんか微妙なことになった話は聞いてますけど。
なるほど。
いや、まあ、あれはあれでいいやないかみたいなね、話があって。はい。フジャーファ以外に、シャープ OBT ありますかね。
ロシリンクさん。心斎橋にも行かはったみたいで、改装終わった心斎橋、オープン戦からエジと、
はい、ということで、
伊達直人さんからはパスワードをハッキングされない最強ソリューション東洋書書出版パスワード管理帳 B6120 アカウントって言うて、パスワード管理にいい本とかあるの？そんな絶対ないと思うけど、
ここに書き込むっていう
ノート？
ノート、
それはノートなのこれ？
はいはい、あのアマゾンのあのページと、そうですね、
あほんまや、はい、こんなん落としたら終わりじゃないですか。
落としたら終わりですけどね落としたら終わりなんですけど、まあでも確かにこうやって管理してる人いますね。
確かにデータで入力されてなかったらこの一冊パクられへん限りは他に漏れへんといえば漏れへんけど、でも誰かさんのを調べたいと思ってチラッとこの開いて見てまた返されてたら分かれへんからね、そういうの怖いって、
これは本当にその自分のみしかね、
こういう本の形では出てないんだけどパスワード大辞典みたいなものは世の中に存在するんですよ。世の中のありとあらゆるパスワードはこういうものが一番統計的に多いですよ、はいはい、何文字やったらこれ、どこそこのパスワードやったらこういう傾向があるとかいうの全部まとめたようなデータの塊で出回ってるんですよ、はい、であの昔ハッカージャパンのもう過ぎてよう読んでた時にそれを CD に焼いてくれへんかなって思ったことあって、そんなわけないんやけど、
このアマゾンの
こんなね、ノートにパスワードとか書くじゃないですか、A と D 書き間違ってあ入られへんとかそういうパターン、
まあまあ、それ
もあるよほんまに、
まあ、パスワードを記憶させる機能を使ってやるのが一番いいっちゃいいんですよね、
うん、何回言ってもパスワードを覚えへんじゃん、あの忘れて書かれへんようになる人いるんですよ。でもパスワード人に見られへんとこ書いといてやったらいいじゃないですかってみんなに言われて、わかりましたって言って自分の引き出しにステッカー貼ってその上から書いてる、ね、その引き出しの表側からみんなから見えるとこやねん、それが何やってんねんってみんなも怒られて、ラットさんからはパスワード帳を昔ドラクエ2用に持っていたなと、
ああ
はいはいはいはい、ドラクエをね、
何度か自慢ですね、
はい、
今日実はライブ配信やろうと思ったんですよ、テストで
ベトナムからね、はいはい、
ベトナム、はい、やろうと思ったらめちゃくちゃ雨が降ってです
ね、はいはい、
もう家から出れなくなって
やる、それを雨の中やるとみんなわー何やってんねんわーはーはーはーすごいぞこれ、もう絶対大人気になったのに
大人気はならない、はい、また
春さんなんか言い訳作ってやれへん方向で行くことめんどくさかったからやれへんかっていうのがあんな若いんで
ありますけど、ね、
頑張りましょうよ、
はい、来週どこかで夜できれば、はい、夕方は思ってます、はい。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac、iPhone、iPad、Apple Watch のやり直しになったもの、 MacBook Pro に自分でメモリーを増設したもののトラブルが続いてやり直しになったとか、 iPad で最高のイラストを描いた翌日データを間違って消してしまって泣きながらやり直したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年7月のマグネットは7月30日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は7月15日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。